ふと一人でいるとき、周りの会話が耳に入ってきて内容が気になっちゃうって経験ありませんか？このラジオではカフェだったり電車の中だったり、隣から何気なく耳に入ってくるような何でもない会話をお届けします。
コーヒーとラジオが好きな平均年齢29歳の僕たちは、普段同じ会社で働いている上司と部下、仕事のテンションそのままにお送りするちょっぴり真面目な A 面と、仕事を忘れて自由にゆるっとお送りする B 面、聞き障りの違う2種類のラジオをお届けしています。
今回お届けするのは A 面。今日はマスター藤沼の入れたコーヒーを飲みながらお届けしています。
はい、マスター藤沼ですか？
いや、いただきます。
はい、どうぞ召し上がってください。というわけで、A 面第8話ですね。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回取り上げたいのは、動画見放題とか、はい、SNS 使い放題みたいなプランって、
はいはい
はい、多分聞いたことあると思うんです
けど、はいはい、
で、実際使ったこと、
いや、自分がこれを契約したっていう記憶はないんですけど、うんうんうん、まあ CM だったりとか、
うんうんうん、
それこそプランの見直しとかしてるときに、
うんうんうん、
まあ、文字として、まあ、情報として入ってくることはありますね。
なんかね、結構いろんな会社が広告してますよね、うんうん、
はいはい。
で、例えばちょっといくつか見てみると、
はい、
LINE モバイルとかだと、まあ、やっぱり LINE が、ね、使い放題とか、うん、LINE 以外の SNS、Twitter とか Facebook 使い放題とか、
はい、
いうのをやってたりとか、今まではそういった格安 SIM の会社がね、よくやってて、うん、で、去年になるとその大手キャリアであるソフトバンクさんが、
はいはいはい、
これは結構 CM 大々的にやってるんで見たことあるかもしれないんですけど、うんうん、
はいはい、ギガ王国の話ですね。
そうそう、ギガ王国の話、はいはい、で、動画 SNS 放題って言って、これ、まあ、ウルトラギガモンスタープラスっていう名称の、うんうん、パケットサービスなんですけど、
はい、
これ結構すごくて、うん、YouTube、ABEMATV、TVer、GAO、Hulu、LINE、Twitter、Insta、Facebook、TikTok、
うん、
これらが使い放題と。
いや、なんか普通にそのスマホだったり、
うんうんうん、
使う上でこれが使い放題だったら他何使うんだっていうぐらいオーラしますね。
ほぼ普段アプリ使うアプリこれだよねみたいな感じのものが入ってて、
ね、はいはい、
便利ですよね。で、こっからちょっと難しい話が実は入ってくるんですけど、
はい、
こういったサービス使い放題って分かりやすい言葉で言うんですけど、うん、
はい、
実際にあの業界の専門用語で言うとカウントフリーとかゼロレーティングっていう形ですね、うん、でこれは別に日本だけが特殊にやってるわけじゃなくて、うん、昔はそれこそアメリカとかでちょっと前に流行ってたんですよ、
はい、
うん、で日本はちょっと遅れてそれに追随してきたっていうような経緯が実はあったりします、はいはい、でこうしたその何なり放題使い放題ってもちろん便利だし嬉しいんだけど、はい、実はじゃあそれが本当に全く問題がないかっていうと、いろいろ実は問題があるっていうふうに言われているっていう話を今日実はしていきます。
問題がある、
問題があるというふうに言われていると。
はい、
で、ちょっと一旦放題の話はまた後に戻るんですけど、もともとインターネットとか、ね、
うん、
にはネット中立性、新しい単語ですよ、
ネット中立性、
はい、ネット中立性、英語だとネットニュートラリティっていうんですけど、
あ、中立性、本当の中立っていう字、うんうん、そのまんまで、そ
う
そ
う
そ
う、
はいはい、
ニュートラル、うん、っていう言葉が、昔、まあ、2000年代初頭、2003年ぐらいですかね、
はい、
にこう提唱された言葉がありましたと、
うん、
それは、まあ、すごい長いね、頭のいい人が書いた長い論文で出てきた言葉なんですけど、
はい、
すごく端的に言うとインターネットを提供する事業者さんであるとか、
はいはい、
いろんな国とかはインターネット上のコンテンツとかデータっていうものにこうユーザーが平等にアクセスできるようにするべきだ、
うんうん
うん、っていうことを提唱してるっていうのがネット中立性なんですね、
はい、なんかちょっと雲行きが怪しくなってきましたね。
簡単に言うと、
はいはい、
そこから しばらくしてですね、アメリカである問題というかある事例が起きたんですね、
はい、
インターネット、普通のパソコンのインターネット、
はい、
で、プロバイダーってあるじゃないですか、
はい、
でアメリカのあるプロバイダーさんが当時昔ファイル共有ソフトとか、
うん、
交換ソフトとかね、いろいろ流行ったりとか、
はい、
要はしてたくさんデータを使うユーザーがいたりとか、うん、あんまりプロバイダーの立場からするとあんまり思わしくないような使い方をうんうん、するようなお客さんがいて、
はいはい、
でそのお客さんの通信を同意なく、うん、制限したりとか、あるいはあるサイトにはそれこそアクセスさせないとか、うん、っていうことをしていたってことがあるんですね、
はい、
うん、つまり自由に使えなくなってたと、
うん、
で それはおかしいじゃないかと、
はい、
ネット中立性っていう考え方があるよねと、
うんうん、
いうことで、まあ、中立性自体はその法的な拘束力自体は当時はなかったんですけど、
はいはい、
まあ、あの平等にアクセスさせるべきでしょっていうことでちょっといろいろとこうアメリカの議会を含めた形で問題になったんですよ、うん、結構政治の世界を含めて、
はいはい、
まあ、要は簡単に言うと昔はユーザーの同意なしにアクセスを制限するとか、
はい、
あるいはサービスを制限すること、
うん、
っていうことはネット中立性に反するっていうふうに問題視されていたと、
はい、
ここまでなんとなく大丈夫ですか？
大丈夫です、
はい、でようやく放題のサービスに話を戻すんですけど、
はい、
使い放題のサービスって、
はい、
例えばじゃあさっきの例で言えば YouTube 使い放題とか、
うん、はい、
ABEMA TV 見放題とか、
はい、
特定のサービスを優遇していますよね、
うんうん、
ある意味
誘導されてるというか、
うん、優遇している、
うんうん、はい、
ということはこれあくまで一つの意見ですよ、
はい、
必ずこうだって言ってるわけじゃなくて、ということは他のサービスに対するアクセスを、まあ、制限というか行きにくくしているんじゃないか、うん、
確かに
っていう見方もできるよねっていう指摘がここ数年で出てきたわけですよ。
そういう観点からのこの攻撃なんですね。
まあ攻撃というかそうそう見方ができると
なるほど
そのネット中立性を擁護する立場の人の意見としては、
うん、
もしそれが進みすぎてしまった場合ですよ、はい、まあ、本当になるかどうかは別として、例えば YouTube とか、
はい、
まあ、日本だと ABEMA TV なのかな、 ABEMA TV が動画配信サービスの独り勝ちみたいな状態になったとすると、
うんうん、
でそうすると自然と他の動画配信サービスっていうのはどんどん縮小していく可能性があるじゃないですか。
そうですね、
ビジネスとしてうまくいかないから、
はいはい、
うんうん、となるとどうなるかっていう と、そこに上がってくる面白いコンテンツも減ってくるから、ユーザーももう自然と YouTube しか見なくなるとか、
うんうん、
ABEMA TV しか見なくなるようなことになったとすると、はい、そうすると結局それってそのコンテンツ事業サービスの独占の世界が始まっちゃうじゃないか、うん、
はいはい、
とか
YouTube 有料とかになっちゃう。
そういうことそういうことそういうこと。
いや僕がその YouTube の経営者だったらそうしますよね、う
ん、なるでしょ、あれでしょ、
いくらでもこう見放題でタダで売っといて、うんうん、集まった時にお金取り始めるみたいな。
そうそう、でそれはコンテンツ事業者もそうだし通信事業者だって、うんうん、やっぱゼロレーティングやめて普通にお金取りますとかなる可能性もある。
確かに確かに、
っていう恐れが、まあ本当にそうなるかどうかね、うんうん、別としていうふうに流れを生む可能性もあるから、
はいはい、
まあ、使い放題サービスって見直すべきじゃないのって話が。
なるほどなるほど。
実はその話はアメリカとかだとここ特に 2,3 年ぐらいかな、
うん、
で急激に進んで、実はその政権交代とも絡んだりとかいろいろあるんですけど、
はいはい、
オバマ政権からトランプ政権に変わって、それによって、ね、党も違う、
うん、
党も違うってことは考え方も違うとか、
はいはい、
考え方が違ったり、あとはバックについてる企業が違うとか、いう話になってくるので、そこでまたいろいろ入れ替わったりとかしてるんですよ。
はいはい。
で、日本も、去年せっかくというか、ソフトバンクさんが、大手キャリアの中で使い放題サービス始めたんですけど、
うん、
ゼロレーティング、カウントフリーっていうのは見直すべきじゃないかとか、
はい、
何らかの規制をするべきじゃないかっていう動きが実は、ここ、うん、1年ぐらいの間で特に急激に加速していると、
はいはい、
いったところがあると。
やっぱ一人勝ちの世界って怖いですね。
怖いね。
独裁政治的な感じになっちゃうってことですよね。
今日はね、このネット中立性っていう言葉をちょっとお伝えしたくて取ったので、
はい、
ここでほとんど終わりなんですけど、
はい、
あともう一個はですね、通信の秘密っていう言葉があります。
うんうん、通信の秘密、
はい、
それも結構引き込まれるワードですね。
通信事業者って、
はい、
一般的なこう皆さんの印象って、携帯キャリアの人とか、うんうん、まあ、例えばドコモ、au、ソフトバンクって、お客さんの位置情報とか、
はい、うんうん、
通話内容とかメールとか好き放題、ね、うん、知れるんじゃないのみたいなことを抱いてる方もいらっしゃるんですよ、
はいはい、
で実はそんなことはなくてですね、
うんうん、
もう法律で通信の秘密っていうものが厳格にこう指定されてるんですね、
はい、
簡単に言うと不用意にというか不必要に、
うん、
例えば北見くんが何時誰に対して電話かけたのか、うん、その内容がどういうものだったのかっていうのは、はい、同意とかなしにその見てはいけないとか知ってはいけないっていうことが規定されてるんですよ、うん、
はいはい、
なので実際にそのキャリアの中に入るとそのいわゆる個人情報とか、
うん、
明細情報とかにアクセスするのすごく大変で、
うんうん、
ものすごいいろんなステップを踏んだりとかお客さんの同意を得て初めて、はい、予約個人情報って見られるとかっていう厳しい世界に保護されてるんですね、
はい、 まあ、見れるけど、うん、まあ、自らこう見れないようにこうガードをかけていくってことですよね。刑事ドラマとかで、うんうん、結構あの通話履歴とか出てくるじゃないですか、はいはいはい、ああいう感じでポッと見れちゃうのかなっていう、
ね、ではないんです。
そういうわけではないってことです。そうそうそう、
ここで通信の秘密に戻ってくるんですけど、はい、結局動画 SNS 使い放題ってどうやって実現してるかっていうと、うん、あの例えば北見くんが持っているスマートフォンの通信が、はい、今これ YouTube にアクセスしてるのかなとかっていうパケットの宛先をですね、うん、はい、見て、はい、で、あ、これ YouTube に対するアクセスだからカウント対象外にしなきゃとかっていうハンドリングをしなきゃいけないわけです。
そうですね、うん、はい、
つまり通信の中身を見てるわけですよ、
ね、確かに、うん、私が YouTube にこう繋いだっていうのが分かってるってことですね。
そうそうそう、まあ、はい、特定の人が見てるわけじゃないけど少なくともシステムは判定してるわけですよ、うん、
はい、
それって通信の秘密に抵触するんじゃないの。
ああ、なるほど、う
ん、まあ、なのであの日本の通信事業者がやっているその SNS 使い放題とかっていうサービスの場合はですね、はい、いわゆる契約時 その約款とか規則規定とかの中に、はい、あの通信の秘密というか、お客様に対してサービスを提供する上で必要な、情報っていうものを確認しますみたいな形の記載が必ずあるはずで、
うん、あの細かい位置の中に潜ってるってことです
ね。細かすぎるっていう問題は問題でね、いろいろ指摘はあるんですけど、一応そこでね
絶対読んでる人いないですよ、
ね、いないですね。っていうことで一応少なくともまあ説明したとか、はい、同意は取ったっていう風な形を少なくとも取ってます、うん、まあ本当かどうかはね、本当にお客さんが納得してるかどうかはまた別の話なんですけど、うん、
でもまあそれがないとこのサービスっていうのは実現しないわけですもんね。
そうだね、まあ、実現していた意図としてもそれはやっちゃいけないですよってことで取り消しになったりとか、うん、というわけでね、だいぶ難しい話になっちゃったんですけども、うん、あの動画 SNS 使い放題ってすごくもちろんね僕も便利だと思うし、じゃあそれをね手放しであの喜んでいいかっていうと実はこういった側面もあって、うん、実は国会とかでもね議論が進んでますよっていう話をちょっとお届けしてみました。
はい、
はい、ちょっと難しかったですか。
いやでもすごいためになったっていう実感はありますね、
うんうん、
だからまあ言われてみれば確かになっていう内容なんですけど、うんうん、まあ実際その動画 SNS 使い放題っていう言葉を聞いただけで、うんうん、そこまでってなかなかイメージできない
じゃない
です
か、まあ、なかなかイメージできないね、
うん、だこういう考え方もあるよっていうその知識の引き出し
うんうん、うん、そうだね、
なったかなっていうふうに思います。
よかったです。あの多分今まさに現在進行形で国会とかでもこういった議論がなされているので、
はい、
あのニュースとかを見ていくとですね、まあ、テクノロジー系なのか国会の関連のニュースなのかの中で、あの動画 SNS 見放題使い放題サービス規制とかっていう言葉が、うん、多分この直近1年ぐらいの間で多分出てくるはずなんですよ、
はいはい、
なのでそういった時にこうキーワード見えてきたら、ああの話だなっていうふうにちょっと思い出していただけると嬉しいかなっていうふうに思います、う
ん、はい、ではお届けしてきました岸とジャン氏お別れのお時間です。
ちょっぴり真面目にお届けしてきた A 面いかがでしたか。次回の更新は自由にゆるっとお送りする B 面です。お楽しみに。
お楽しみに。